ふうに、このバックストーンとその弟子たちというテーマですが、バックストーン先生が日本にいらっしゃった、そのタイミングからちょっと見ていきたいと思ってますけども、関連年表を見ていただいてですね、どういう時にどういうタイミングにバックストーン先生いらっしゃったか、非常に日本の教会が力を失っていた、いろんな意味で混乱していた、停滞していた時に先生いらっしゃったということがわかるんですね。それで1885年明治18年にドイツ普及福音教会のシュピナー来日って書いてます。これ福音教会って名前はついてますが、これは実は自由主義神学 の教会なんですね。要するに、聖書が神の言葉であるということを信じない、そういう立場 の宣教師たちがやってくるんですね。そして1887年にはアメリカユニテリアン教会のナップという人もやってきますが、このユニテリアンというグループもイエス様が神であることを認めないというですね、そういう独特の立場のそういう教えの宣教師たちが入ってくるわけです。でこれがですね、新神学という自由主義神学なんですが、日本の教会は非常に混乱するんですね、この、ことで。さらに1889年に大日本帝国憲法発布、そして1890年に教育勅語刊発ということで、この国の体制がだんだん固まってきてですね、天皇を中心とする国家の体制がだんだん固まってきて、日本の教会はだんだんですね、非常に社会から厳しい目で見られるようになってくるっていうかね、そういう時代がやってくるんですね。そして内村鑑三不敬事件で前回やりましたけども、内村鑑三の事件が起きたり、井上哲次郎東大教授の論文が発表されたりしてですね、キリスト教は日本に合わない宗教だと、日本の国体にキリスト教は合わないんだっていうことがもうあちこちからこう声高に叫ばれるような、そういう時代になって、もう教会は非常に居心地の悪い時代になっちゃったんですね。非常にそういうこともあって神学的にも混乱し、社会的にもいろんな制約を受ける中で、だいぶ教会力を失って、元気を失ってっていう、そういう時でした。だからその1890年にバックストーンがやってきたということになります。ちょうど日本の教会が混乱し停滞している時に先生はいらっしゃったと。そしてそのような中にあって、バックストンは日本キリスト教会に御言葉と聖霊による覚醒をもたらし、日本に福音主義の力強い流れを作り出したと、そういう貢献をされた先生であるということを覚えていただけたらいいかなというふうに思います。今日はちょっと情報量が多いので少し早口でいきたいと思いますけれども、まずバックストン先生のどういう生い立ちかということなんですが、イギリスレイトン1860年の生まれで、バックストン家というのはイギリスの非常に由緒ある名家だそうですが、非常に伝統的にクリスチャンの家庭で福音主義信仰に立つ英国国教会の教会員の信徒だと、これは日本でいう聖公会になりますけれども、そのグループですね。そしておじいさんのトーマス・バックストンという人はイギリスの黒人奴隷解放運動に尽力した非常によく知られている人物だったそうです。イギリスの歴史の中に、奴隷解放運動というね、アメージング・グレイスという驚くばかりのという賛美を作ったジョン・ニュートンという人がいますけど、その人もね、黒人奴隷商人だったということを改心してその運動に携わったということを言われていますけど、当時そういう時代があったわけですけどもね、そういうところで活躍したおじいさんがそういう活躍した人だったと、その、お孫さんだったということですけれども、それで19歳の時にケンブリッジ大学に入学しました。で当時ケンブリッジ大学というのは非常に宣教熱が非常に高まっている、宣教熱心な大学生たちがみんな宣教に燃えるっていう、そういう雰囲気があったそうで、特にケンブリッジセブンというね、有名なもうケンブリッジ出身 の学生たちが宣教師になって7人中国に出かけていくっていうね、そういう時だったそうですね。ですから学校の中にそういう宣教熱が高まっていたという、そういう時代でした。そしてその時に当時のアメリカで一番有名な伝道者はムーディーという人だったですね。20世紀最大の伝道者はアメリカの伝道者はビリー・グラハムだったかもしれませんけれども、19世紀のアメリカの最大の伝道者はムーディーという人だったんですね。そのムーディーがイギリスにやってきてケンブリッジで、伝道集会を開催したと。でそこにバックストンが参加して、そこで献身の決意をして、そして宣教師になるという、ね、決心をして、そういうところで導かれた人だったということです。ですからこうアメリカとかイギリスとかですね、非常にこう宣教熱が高まっていてリバイバルが盛んだったその時代の雰囲気とかその流れというのをバックストンはそのまま持ち込んだ、日本に持ち込んだということでね、そういうことが言えるかなというふうに思います。日本にやってきましたのは1890年明治23年です。英国国教会の宣教団体である CMS というそういう団体から派遣されて、要するに聖公会の宣教師だったんですけれども、でも実質お金を出してたのはバックストンの家族だったと、家だったと、お金持ちだったみたいですね。ですのでそういうこともあってですね、あまり 聖公会の縛りなんか 枠のに縛られない伝道ができたっていう、そういう面があったみたいですね。ですからバクストンは聖公会の宣教師として来てるんですけれども、聖公会の枠を超えて超教派的な働きをするっていうね、そういう活躍をした、そういう面がありました。神戸に来て日本語の学習に取り組んで、まずは日本語の学習をしましたけれども、1891年に、バクストンと家族は松江に引っ越しをします。でどうして松江だったのか、いろいろな説があるそうですけれども、おそらく松江に聖公会の伝道がなされていた。でもその伝道はなされていたけど、そこには定住宣教師がいなかったということがあったんじゃないかということを言われておりますけれども、いろんなことがあったと思いますけれども、バクストンとその家族は松江に移動したということですね。それで、その年のクリスマスに5人が受洗して、そのうちの一人は松江教会の後の司祭になる長野武次郎という人物だったということも言われております。松江というのは本田新学生のふるさとですね。ですから本田さんに聞くと松江のことがよくわかると思います。多田さんもこの間松江まで行って来られました。その雰囲気を味わってきたかなと思いますけれどもね。そしてその松江の赤山っていう場所があるそうですけども、その赤山に純日本風の新築の住居を建てて、そこで生活をするわけですけど、そこに日本人の青年たちいっぱい集まってきますね。そういう日本人の青年たちを集めて聖書を教えたり伝道したり、聖書研究会開いたりというそういう活動をしたんですね。でそれがまとめられて出版されております。赤山講話という日本語の本で出版されております。ですから皆さん読むことができます。探すとあると思いますね。赤山講話という本が出版されております。そしてそういう青年たちの中から後の日本のキリスト教会のリーダーになる人たちがたくさん育っていくんですけれども、武田俊三、この人は日本伝道隊というグループを組織するリーダーになる人です。三谷種吉、この人は、キリスト教福音唱歌という、賛美歌聖歌を、編纂、最初の、賛美歌聖歌音楽の賜物がある人だったそうですけれども、そういうところで貢献した人。堀内文一っていう人は日本伝道隊の指導者になった人っていう、そういう弟子たち育てたということですが、ここに出てくる3人は実は同志社の学生だったと、京都の同志社の学生だったと。ところが同志社っていうのは当時ですね、新進学の影響を受けていまして、これ新進学っていうのはさっき話しましたけども、聖書を神の言葉とは信じないそういう立場、神学的立場なんですね。ですから福音的でないんですね。聖書は人間の合理的な解釈をしてですね、非常に奇跡はなかったとかですね、復活はなかったとか、いろいろそういう人間に理解しやすいようなそういう教えに変えてしまうという、そういう神学が主流だったので、同志社当時ね。ですからそんなところに学んでもですね、全然救いはないわけですよね。でそういう学生たちはそういう同志社で学んでいたんですけど、全然満たされないと。で非常に悩んでたわけですけれども、松江に行ってバックストーンにお会いしてですね、そこで本当の福音に出会うんですね。それでもう生き生きと生かされて、もうこれだということで、彼らは後の伝道者として、日本の教会に非常に用いられるリーダーになっていきます。そういう人たちを育てるということですね。ですから松江がその働きの拠点になったということをですね、覚えておくといいかなと思います。でまたいろんな人たちが合流するんですけれども、小さき群れとの出会いって、4番に行きますが、1880年から90年にかけてアメリカのサンフランシスコを中心とする西海岸でリバイバルが起きたそうです。で、そこで日本人もたくさんそこにいましたので、多くの日本人が救われたと。でその中から、帰国する何人かの方々が帰国するんですけれども、秋山義五郎、川辺定吉、木田文治、笹尾哲三郎、森永太一っていうような人たちが、帰国をして、それでクリスチャンになって戻ってくるわけですけれども、日本に戻っても一緒に生活しようということで、東京の芝に共同生活を始めたと。そして自分たちを小さな群れと呼んで、そういうふうにして交わりを深めていたんですね。そういうグループがありました。でちなみにこの森永太一という人は森永製菓を創業した人です。ですから森永のチョコレートとかエンジェルパイとか、皆さん小さい時いっぱい食べて育ったと思いますけれども、クリスチャンなんですね、もともと創業者が。この小さき群れ の人たちが、バクストンがイギリスに戻ってきて日本に戻ってきたバクストンと東京で会うんですね。そして意気投合して、ぜひバクストン先生のところに行って学びたいということになりまして、彼らは松江まで行くんですね。そして松江でバクストンのもとで指導と訓練を受けると。 そして中田十字という人の名前聞いたことあるでしょうかね。これはホーリネス教会 の中心になったあの人ですけれども、この中田十字さんもあのバークストンの元に行って末裔で指導を受けたということも言われております。でこれがですね、だんだんこの若い人たちがいっぱい集まってきてですね、末裔バンドという一つの大きな、グループになっていきます。今まで私たちは横浜バンド、熊本バンド、札幌バンドっていうね、学びをしました。それぞれ、たくさんの若い人たちが救われて、日本 の三大潮流、プロテスタントの三大潮流になったというふうに言われていますけれども、その3つのバンドとは時期がちょっとずれますのでね、時代的にはちょっと後の時代になりますけれども、末裔にもそういう形で非常に大きな霊的な流れが形成されたと。そして特にこれは純福音運動というふうに呼んだりいたします。純福音という、ね、言い方があります。福音というのはもともと純という言葉をつけなくても純粋なものであるはずなんですけれども、純という言葉をつけなければいけないくらい、ちょっと当時の福音理解が曖昧だったというかね、あるいはちょっと世俗的になっていたというか、純っていうのをあえてつけなければいけない、そういう気持ちがおそらくあったと思いますし、またこの純福音運動の人たちってね、非常にこの聖霊を強調する、そして清めっていうものを非常に重んじる、そういうグループですね。ですから清め派と呼ばれる流れがここから生まれてきたりしますね。まあ、ホーリネス教会とかですね、インマヌエル教会とか、そういう教会がこの流れにつながっていくグループかなというふうに思います。バクストンは世界中の宣教師たちともつながっておりましたので、中国で用いられたハドソン・テイラーとかですね、インドで大活躍していたエミー・カーマイケルとかですね、非常に有名な宣教師たちも日本にやってきてバクストンの働きを助けたということも紹介されております。でだんだん人が増えてきましたね。若い人たちが救われて本当にグループが増え広がってくると、バクストン先生一人ではもうとても大変だと、担いきれないということで、バクストン先生はやっぱり協力者を必要とするようになってきます。でその時にちゃんと備えられたんですけども、パゼット・ウィルクスというね、宣教師が協力者として備えられていきます。1897年にウィルクスが来日して、バクストンの良き協力者として共に働きました。このウィルクスもよく文章を書く人で、パゼット・ウィルクスの日本伝道日記というですね、どういうふうに自分たちが伝道したかっていうのを細かく書き留めたものが、これも日本語になって出版されております。ですからバクストンの活動とかですね、ウィルクスの活動というのは私たち日本語で読むことができるんですね。非常に貴重な資料になっております。それで末裔を中心に伝道に励んでたわけですけど、1902年、明治35年にバクストンとウィルクスは休暇のためにイギリスに戻ります。そしてその時にですね、新しいビジョンを与えられたと。それは日本伝道隊という新しい組織を結成して、本当に日本に本格的に伝道したいという、そういうビジョンをバクストン先生は与えられたと。それで日本伝道隊というグループが結成されるんですけども、これは日本でできたグループではないんですね。イギリスで結成されたグループです。イギリスのバックストン先生を中心とする、イギリスに日本のために祈っている人たちがたくさんいるんですね。そういう日本のことを覚えて祈っているイギリスの人たちが中心になって結成されたのが日本伝道隊というグループです。それでこの日本伝道隊というグループの、総理としてバクストンが立ち、日本駐在主幹というそういう立場でウィルクスが改めて派遣されてくるという、そういう形をとって組織的にも整理して日本にまたやってくるという展開になります。で今度はですね、松江ではなくて神戸が活動の中心になっていきます。日本伝道隊の活動の中心は神戸です。ですから末裔の時代があったんですけども、それが一旦終了しまして、今度は神戸の時代に移りますけれども、日本伝道隊は神戸に本拠地を置きまして、ウィルクスが中心になって、いろんな日本のリーダーたちをそこで育てていきます。武田俊三、三巻関太郎、三谷種吉らが協力して活動を展開しました。そして主に関西地方、中国地方で多くの人たちが救われます。日本伝道隊の働きを通してたくさんの人が関西にその群れが広がっていくんですね。そうすると教会ができていきますね。だんだん伝道所ができたり教会ができていく。そうするとやっぱり一つのグループ作らなくてはいけないという、そういう段階が来ます。それで、そこで結成されたのが日本イエスキリスト教会というグループです。これは今西日本に行くとたくさんありますね。日本イエスキリスト教会のグループたくさんあります。 そして伝道者も必要になってきますね。教会がたくさん増えてくるということは牧師が必要になってくるということですので、今度は新学校を作らなければいけないということで、新学校を神戸に設立する、それが御影聖書学者という名前で始まるんですけれども、これは今の関西聖書新学校ですね、それで神戸に今もありますけれども、その新学校がそこに建てられていくと。で、最初の初代の校長になった先生は沢村五郎という先生です。沢村五郎先生の名前は皆さん聞いたことあるでしょうかね、羽鳥明先生はご存知だと思いますが、羽鳥明先生の奥様は、沢村五郎先生の娘です。あと船木真先生ご存知の方もいらっしゃるかと思いますけども、船木真先生の奥様も沢村五郎先生のもう一人の娘です。ですから羽鳥家と船木家は沢村五郎先生を通して親戚関係ということになるんですけれどもね、昔の当時のねことを覚えている方はもうよく知っている、有名な先生ということになるかなと思いますけれども、沢村五郎先生が初代の進学校の校長になって、そういうふうにして日本伝道隊の働きを進めてくださったということが分かります。で、バクストンのその後の活動ですけども、バクストンは1903年からはウィルクスにその働きを委ねて、自分はイギリスに戻っていたんですよね。でもまた1913年に日本に戻ってきて、4年間日本で活動をしました。で、その時にバクストンが力を入れた活動は何だったかというと、これは修養会の開催でした。で、超教派、いろんな教派のグループありますけれども、そのグループの人たちみんな集めて修養会が必要であるということをバクストン先生は思った。特に日本のような非キリスト教国において伝道を展開させ、またクリスチャンたちの信仰を強化させるためには、クリスチャンたちが集まって本当にそこで聖書を学んで霊的な訓練を受ける、そういう修養会が必要であるということをこう思い立ったんですよね。それで、有馬温泉を会場に有馬聖会とかですね、箱根を会場にして箱根聖会という形で修養会を毎年開催するようになったんですね。それに力を注ぐようになりました。で、この有馬聖会とか箱根聖会っていまだに続いてますよね。いまだに毎年開催されていると思いますね。ですからバクストン先生の始めた働きがいまだに継承されているということが言えると思います。神戸に滞在中は進学校教育に特に力を入れて、柘藤富士という人は、これは渇水の群れというグループがありますけれども、これの中心になった人です。佐藤国之助、日本イエスキリスト教会の指導者になった方、そして船木林一先生は、船木純一先生、拓夫先生、新先生のお父様になりますが、この船木林一先生もバクソン先生の弟子ということになります。野畑新平という同盟キリスト教団の指導者と、ここに出てくる名前はですね、当時のキリスト教会にあってはですね、非常に用いられた指導者たち、リーダーたちという、そうそうたる顔ぶれということが言えるかなというふうに思いますね。そういう日本の指導者たちを育てるために非常に大きな尽力をしたということが言えます。息子さんたちがイギリスにいたわけですけれども、ちょうど時代は第一次世界大戦という時代になってですね、息子さんたちが出兵したりして戦争で亡くなったり、傷を負ったりということがありまして、非常に心を痛められて、それでイギリスに戻るということ、家族のことを心配してイギリスに戻るという展開になりました。でも1937年にもう一度戻ってきて、6ヶ月、半年間日本に滞在したそうですけど、その時は日本各地125箇所巡って、もう集会あっちこっちで集会、もう日本中どこに行ってもバクストンのことを慕っている弟子たちがたくさんいるというね、そういう状態、どこに行っても大盛況というかね、どこに行っても大歓迎という、そういう非常に日本人に慕われた宣教師だったということが言えるというふうに思います。そしてイギリスに戻って、そこで天に召されていったというふうに言われておりますけれども、これがバクストンの生涯の概要ということになりますけれども、本当にこの日本のために捧げた人生、日本人のために捧げた人生、そしてその影響が本当に日本の中にしっかり残っている、そういう貢献をしてくださったなというふうに思います。バクストンの働きの意義ということを少しまとめてみましたけれども、一つは国家主義による排斥や新神学の影響、神学論争などによって疲弊していた日本の教会に聖霊による覚醒をもたらしたと。バクストン先生がいらっしゃった時代は非常に厳しい時代でしたね。日本の教会にとってはちょっとスランプというか、なかなか元気が出ないというか、いろんな攻撃を受けて、また神学的にも振り回されて非常にこう悩んでいた時代だったんですけども、そこにですね、本当に御言葉と聖霊による覚醒をもたらしたっていうかね、それによって日本の教会は息を吹き返すっていう、そういう経験をしたというふうに思います。 末裔を伝道の拠点として多くの青年たちを育て、純福音宣教の中心としたということで、末裔が一つのね、用いられた場所になったということですね。ですから私もいつか末裔に行ってみたいなと思ってます。まだ行ったことないんですけれどもね。バックストーンの下で育てられた弟子たちにより、日本イエスキリスト教会、日本伝道隊、渇水の群れなどのグループが結成され、やがて日本中の教派教会と日本選挙に多大な影響を与えた。ホーリネス運動を開始した中田十字もバックストーンから大きな影響を与えられたと。まあ、日本の福音主義の歴史っていう、まあ、そういうことをたどっていくときにね、やっぱりこのバックストーンの影響って、ね、非常に大きかった。バックストーン先生を抜きにしては語れないと思いますね。ですから、まあ、日本 の、 キリスト教会の歴史っていうのはずっとあるわけですけれども、非常に福音的な、まあ、福音主義の歴史っていうことに限定して考えるときにはね、非常にこのバックストーン先生、非常に大きな貢献をしてくださったというふうに考えることができます。有馬聖会、箱根聖会などの超教派の聖会を通して、日本の教会に清潔と聖霊の内住の大切さを語り続けているということで、いまだにその先生の働きが継続され用いられていて、特に清さということと聖霊ということの大切さということが、いまだにね、バックストーン聖会とか箱根聖会とか有馬聖会、そういう活動を通してね、大切にされているんじゃないかなというふうに思います。以上がバックストーン先生の働きということになります。じゃあ後半に行きたいと思いますけども、このバックストーン先生が、まあ、ある意味では日本に道を作ってくれたわけですよね。イギリスから日本にこう来る道を作ってくれた。日本伝道隊という組織をイギリスで結成して、そしてイギリスでもう日本のために祈ってくれる人がたくさんいるっていう、まあ、そういう状態になってるわけですよね。そしてもう日本に対する関心がもうイギリスの教会の中に膨らんでいるという、そういう備えもちゃんとできてるわけです。そういう、こう備えられた道を通って日本に来られた宣教師たくさんいるんですけれども、そのうちの一人にバーネット先生という婦人伝道師がおります。マーガリット A バーネット先生ですね。今度はバーネット先生のお話をしたいと思います。バーネット先生は1978年11月24日イギリスのノーリッチの英国教会ですね、これも聖公会ですが、そこの教会の牧師の娘でした。牧師の一人娘です。で、父の転任で15歳でロンドン近くのチルダーデッチという小さな村のに住んで、そこの学校に行くそうですけども、そこの学校はですね、近代主義の影響を受けた、学校、これはどういうことかというと、神様よりも人間が大事っていうかね、人間の合理的、当時はイギリスがね、非常にこう栄えていた時代だと思いますけれども、福音的な流れももちろんイギリスにあるんですけれども、それだけではなくて非常に合理的、人間中心的な考え方っていうのもやっぱりあってですね、そういうこう聖書よりも人間の力が大事っていうかな、そういう考え方に基づく教育がなされている学校だったそうですけどもね、そういうところでそういう影響も少し受けたそうですけれども、そういう経緯があります。でも1904年の26歳の時にインド宣教師のロクム・テメンスっていうご夫妻との出会いがありましてね、これが非常に大きな出会いだったみたいで、ちょっと福音よりも近代的な人間合理主義的な考え方に傾いていたようなところもあったんですけども、でもその時にはっきりとですね、やっぱり福音が大事だっていうことに目が開かれまして、そして特に宣教師のその姿に感動しましてね、そして自分もぜひ宣教師になりたいという志を与えられ、また海外宣教をね、本当に応援していきたいという、そういう気持ちが与えられたそうです。それで、お父さんが牧師でしたので、お父さんの牧会を助けながら、でもイギリスにいて海外宣教を応援するようなそういう働きに携わって、英国国教会のその宣教団体の働きを支援したり、いろんな宣教師を呼んできて講演してもらったり、そういう活動をしていたんだそうですね。でそういう働きを通して日本伝道隊とも出会うんですね。それでバーネット先生の関心もだんだん日本に向いていきます。日本伝道隊の宣教師ウィルクスなんかのそういう報告を聞いたり、バックストンとの出会いもあったと思いますけれども、だんだん日本が素晴らしい、日本に行きたいなっていう、そういう思いが膨らんできたようですね。でもすぐその道は開かれませんでした。レスターという町に住んでいた時には、そういう志を心に持ちながらも、スラム街の伝道に従事したりしたこともあったそうです。でどうしてすぐ宣教師として日本に来なかったかというと、お父さんを一人残して日本に行くことはできないと。お母さんを早く亡くしてたんですね。でお父さんが一人になってました。ですからだんだん年老いていくお父さんの介護もあるんですね。ですからお父さんを一人にして自分だけ日本に行くことはできないということで、お父さんの介護を一生懸命やられたと。でも1917年にお父様は天に召されていきます。そしてその時に 神様が道を開いてくださっていよいよ時が来たということで、じゃあこれから日本に行こうということで日本伝道隊に申し込んで日本伝道隊派遣の宣教師として日本にやってくると。でその時バーネット先生は39歳だったということですね。一番若い頃ではなかったんですけれどもね。それで日本に着きました。東京で、日本語を勉強して、じゃあさあ日本のどこで伝道するかということになった時に、足尾銅山に行くんですよね。それで、どうして足尾銅山に行くことになったかというその経緯はですね、当時足尾銅山でもうすでに伝道している、鉱山宣教団という、世界各地にいろいろな鉱山がありますね。足尾銅山とか鉄山とか銀山とかそういう鉱山で働く鉱夫たちに伝道する宣教団体というのがあったんですね。その宣教団体が日本にも来ていまして足尾銅山で伝道してたそうです。で足尾銅山というのはもう明治時代からね非常に栄えていて、でも足尾銅山の鉱毒事件なんかが明治時代にあってですね非常に大変問題になったりしたという歴史が日本にありますけれども、そのところで伝道している宣教師たちいたわけですね。それでその宣教師たちが有馬温泉で開かれた有馬聖会でバネット先生もそこに参加してたんですけども、そこで足尾のために奉仕する宣教師が必要ですってみんなに訴えたんだそうです。でそれを聞いたバネット先生が自分は足尾に行くように導かれていると神様から声を聞いたと、そういうふうに感じたんですね。で実はバーネット先生は体がちょっと弱くてですね、寒いところには行きたくないっていうそういう気持ちだったそうです。できれば暖かいところがいいなというそういう思いだったんですけど、足尾ってとっても寒いところですねだから最初は足尾には行きたくなかったってね、なんかそういうことの言葉残してるそうですけれども、でも神様の導きだと信じてですね足尾に出ていくということになります。足尾に到着したのが1919年の秋だったということです。ところが足尾についてみましたらですね、もう足尾銅山のピークっていうのはもう過ぎてたんですね。そして、第一次世界大戦のちょうど不況の時期に重なっておりまして、当時非常にたくさん鉱夫たちが足尾の町で働いていたんですけれども、大量解雇、もう不景気でもう全然儲からないということで、労働者たちが大量に解雇さる、今でいうリストラのようなですね、そういうことが起きてたんだそうです。それでせっかくそこでクリスチャンになった人たちも首切られちゃいますので、もうそこにいる理由がないということで、もう足を去らなくてはいけないと、そして新しいところで新しい仕事を求めて生きていかなければいけないというそういう状況がそこで起こってたんだそうですね。それで、バーネット先生が足尾に行った時にそういうことが起こっていて、そのバーネット先生の気持ちは足尾を中心として、むしろ足尾からその平地の町々にこう広がっていくと。でその町々のあるところが群馬県であり栃木県であり埼玉県だったというそういうことだようですね。この平地の町々の霊的荒廃というものが非常に心に迫ってきたということが言われております。それでバネット先生日本人の協力者が与えられます。その先生が船木林一先生です。1921年に船木林一先生が足尾の伝道所に着任し、バーネット先生の働きを支援するようになると。そして、足尾での働きを中心にしながら、でも群馬県の平地の町々でも伝道を開始するということで、1922年に群馬県の大間々というところで天幕伝道を開始したということが言われております。で2年前のマスラオ会がね、足尾銅山を訪問したときにですね、この足尾の教会のを見てきました。ここが船木先生とバーネット先生が伝道した教会だということで、私も当時あんまりよく分かんなかったんですけれども、その場所を見てきましたね。マスラオ会の方々覚えてると思います。牧師がいませんでしたけどもね、ちょっとドアが閉まってて中には入れなかったけど、その教会を見てきましたけどもね、その場所を私たち確認できてよかったなと思いますけども、そこが船木先生たちとバーネット先生が伝道した場所ですよね。それで、今度はこの群馬県での伝道が非常にこう積極的に展開されるようになります。船木先生と一緒に太田、小島、堺、館林などで天幕伝道ですね、もう当時のスタイルですね、天幕伝道するんですね。そうすると各地に伝道所が築かれていくということになります。そうするとですね、バーネット先生は日本伝道隊の宣教師として来てるわけですけれども、やっぱり新たな宣教団を立ち上げる必要を感じるんですね。群馬県に小さな教会が次々にこう太田とかですね、堺とか小島とか館林とか、そういうところに教会ができていくんですね。そうするとやっぱりこれを一つの組織としてね、積極的にその伝道を推進していくためのやっぱりグループが必要だということで、 この新しいグループを立ち上げる、それがセントラルジャパンパイオニアミッションという、そういうグループ、中央日本開拓伝道団というふうに訳されるかなと思いますけども、これを立ち上げるんですね。そして群馬、栃木、埼玉3県に定めた伝道を展開すると。でバネット先生は中央という言葉を使いました。セントラルってね。でバネット先生が中央と言った時の中央っていうのはどこかというと、これは群馬と栃木と埼玉なんですね。中央って聞くと大体東京なのかなと私たち思いますけれども、バネット先生にとっての中央というのはですね、群馬県と栃木県と埼玉県ここが日本の中央なんでそこに定めたですね、伝道を展開されたということですよね。そして船木先生がよく協力されたということが言われております。そしてただ日本でそういうグループを作るというだけではなくて、イギリス、スコットランド、アメリカを回ってですね、祈りのサークル組織作りに努めたと。これはさっきのバックストン先生と同じですけどもね、バックストンも日本での伝道を推し進めるためにイギリスにグループ作るわけですよね。そしてイギリスでちゃんと祈ってもらうように、ちゃんとそういう体制を整えて、そして日本での伝道を展開するんですけど、バーネット先生も日本での働きを進めていく上の祈りのサポートが必要だということで、アメリカ行ったりカナダ行ったりスコットランド行ったりイギリス行ったりしてですね、もうみんなにその宣教報告をしてですね、ぜひ祈ってくださいと、この日本の私の働きのために祈ってください、捧げてくださいと言ってアピールして回るんですね。でこれはこの時だけじゃなくて、もう何度も何度も繰り返されるっているんですよね。ですから本当にこの世界中のクリスチャンたちから祈られている働きだったということが言えるかなというふうに思います。バネット先生は1926年には館林に移り住んだそうですが、その理由として書かれてあったことは、館林というのは東武鉄道により東京のアクセスがいいんでしょうか、つながってるんだそうですね。それで非常にこう伝道するのに非常にいいところだと、そして栃木や埼玉にアクセスするのにもとてもいいというようなことがあったようですが、館林でも伝道するということになりました。でこういう形で群馬県を中心にね、先生の働きが拡大していったということがわかると思います。で4番目のところ、宣教の拡大と試練というところですけども、でバーネット先生の働きも広がっていきますね。どんどん栃木群馬とこう広がっていく。そうするともう一人ではとても担いきれなくなっていきます。やっぱりさっき のバクストンにウィルクスが来たのと同じようにですね、協力者が必要になってきます。でこの時も神様は素晴らしい協力者を備えてくださったと思いますけれども、それがドロシー・パー先生という、この先生も婦人伝道師ですね。ですからこちら婦人伝道師が2人でね、協力して伝道していくということになるんですけれども、パー先生が1927年に到着されました。そしてまたこの1927年というのは非常に大きな年だったようですけれども、教会が増えてきますね。そしていろんな牧師たちも、日本人の牧師たちも増えてくると、また組織化していくことが必要になってくるということで、新しいこのグループを作ろうということで、この宣教団ではなくてですね、日本独自の教会を作ろうということで、そこでできたのが福音伝道教会、1927年、今の福音伝道教団ですね、これが結成されます。そしてさらにですね、やっぱり神学校が必要だと、さっきのバックストンが神戸に神学校を作ったのと似たような動きですけれども、やっぱり伝道者を育てなくてはいけないということで、前橋百軒町に教会を兼ねた日本人伝道者の養成機関、聖書学寮、前橋聖書学寮という神学校で、当時としては塾のような形だったのかなと思いますけれども、その学校、教会兼学校を作ったですね。でこれがですね、今前橋キリスト教会、この間島田先生が教会に、奉仕してくださった島田先生は前橋キリスト教会のメンバーですけども、今の内田和彦先生が牧師をしておられますが、前橋キリスト教会のあるその場所だそうですけども、そこがバーネット先生 の教会と聖書学校のあったところということになります。船木先生が中心となって伝道者養成の訓練を行いました。1927年には埼玉県での伝道も始まって、羽生での伝道が始まります。1931年には高崎沼田でも伝道が始まっていくと。そして高崎沼田で教会が築かれていくとですね、そこに当時その地域にあった製紙工場の工場さんたちがいっぱい集まってきたんだそうですね。で製紙工場というね、群馬は非常に製紙産業が盛んな場所でしたけれども、その工場さんたちが集まってきた、その工場さんたちの出身地はどこだったかというと、見ていくと新潟県、石川県、富山県、山形県、そういう地方出身の女の子たちが出稼ぎで、群馬まで働きに来ていたっていう状態だったそうですね。それでバーネット先生の思いはそこからですね、北陸に広がっていく、東北に広がっていくそういう展開になっていったそうですね。 それで新潟でも長岡とかですね、小千谷とか新潟県でも伝道したり、あと長野県の丸子町っていうところでも伝道したり、かなり広範囲にわたって伝道されたということが言われております。でも時代はだんだん厳しくなってきました。1933年に満州事変勃発、満州事変1930年じゃないかな、ちょっとあれこれそして1929年に、世界恐慌がありまして、経済が非常に混乱して、そうするとですね、世界経済が不況に陥りますので、これ非常に厳しかったんですね。どうしてかっていうと、イギリスからの献金が滞るようになるんですね。そうすると非常に活動が厳しいという、献金が届かなくなるっていうね、いろんな制約があったそうですね。ですから非常に厳しかったんじゃないかなと思いますけれども、また日本は1936年には国際連盟を脱退するというようなことが起きて、だんだん国際的にも孤立を深めていく。そしてなんとなくイギリスとの関係が悪くなりますよね、日本は。そうするとに戦争の時代が始まっていきますと、イギリスは敵になっていくんですね。そうすると日本各地に反英運動というのが起こって、バーネット先生、パー先生にとっては非常に居心地の悪い、そういう時代を経験したということが言えるかなと思います。反英運動が前橋でも起こったということでですね、それまでは非常に歓迎されてたのかもしれませんけど、だんだんイギリス人なんだっていうのね、そういう雰囲気も出てくる中で、非常にこう制約がある中で伝道されていたということが言えると思います。福音伝道教団は日本キリスト教団が1941年にこう設立された時に加入するっていうね、そういうこともありました。これは今度ね、あと2回ぐらい後に戦争の時の歴史をちょっと学ぶ時がありますので、その時に少し話をしようかなと思いますけども、この時もね、バーネットさんが非常にこういろいろ苦しんだんじゃないかなというふうに思いますが、そしてでも基本的に戦争中もですね、バーネット先生、パー先生は日本にいたわけですけれども、やっぱり敵性外国人ということになりまして、捕らえられちゃうんですね。そして自分の宣教師官の中にだけいなさいということで、軟禁生活、絶えず監視されてるっていう敵ですからね、もうスパイになるんじゃないかっていう、絶えずそういうこう不安で見張られるような状態になって、もう軟禁生活に閉じ込められちゃって、もう自由に伝道できなくなるっていう、そういうこともありました。草津の マーガレット館という、そちらの方に移されて、そちらでも交流されたりっていうのね、こともあったようですけれども、そういう試練も経験して、戦争時代を過ごされたということが言われております。でも戦争終わりました。そして、戦後イギリスに一時帰ってきましたけども、1947年に日本に戻ってきたと。でその戻ってきた時に前橋の駅で大歓迎されたっていうね、そういうエピソードもあるそうです。そして皆さんに大歓迎されて、もう戦争で本当にあちこち傷ついてましたね。前橋も大空襲があって、前橋の大半の家が焼かれて、そうやって非常にこう貧しい中にある日本の人たちを見て心を痛めて、また群馬、栃木、埼玉で伝道に励まれたということが言われております。でだんだん年老いてきましたね、先生も。だんだん体の不調も覚えるようになりましたけれども、1950年には福音伝道教団の理事長に就任されたというようなこともありました。でも、もうその翌年です。1951年7月2日、神学校の働きは安藤喜一先生にお委ねをして、召されていくと。天に帰っていかれたと。葬儀は船木隆一先生が指揮をしてくださって、前橋の教会で執行されて、そして遺骨は前橋市の郊外の墓地に埋葬されたということですね。ですから日本で召されて日本に埋葬された、そういう宣教師だったということが言えるというふうに思います。これがバーネット先生の生涯ですけどもね、やっぱりバーネット先生も日本に捧げた人生だったということがわかると思います。バーネット先生の働きの意義ですが、72年の生涯の半分を群馬を中心とする中央日本の宣教に捧げられたということです。そして英国福音主義の影響の中で育てられ、福音主義の良質なエッセンスを日本にもたらしたと。近代主義の影響も少しは受けながら、でもそれがかえってね、それが非常に危険なんだということもよく自覚した上で、非常に福音的な信仰を日本にもたらして、そういう福音主義の立場に立っての伝道牧会を群馬、栃木、埼玉で展開されたということが言えると思います。そしてバネット先生の特徴はですね、やっぱりこのイギリスでスラム街伝道してたっていう経験もあったんだと思うんですけれども、非常にこの虐げられている人たちに対する重荷っていうのをすごく持ってたようです。そ それで、バネット先生がなぜ足尾に行こうと思ったかという、やっぱりそれは当時の足尾銅山のね、甲府たちの非常に貧しい境遇であったりね、非常にこの不安定な立場であったり、そういうのを見たときに、そこにやっぱり思いがいったっていうのはね、やっぱスラム伝道してた、バネット先生のそういう経験もあったんだろうなというふうに思うんですね。そして非常に虐げられ、日本の社会の近代化から取り残されたような人たちですよね。日本の、国が非常にだんだん栄えて、強くなっていくけれども、それについていけない人たちたくさんいるわけですね。そういう人たちが、足尾銅山にたくさんいるし、そういう人たちが群馬とか埼玉とか栃木にたくさんいたわけですよね。そういう人たちのことに対する重荷ってね、すごく持っておられた。あるいは群馬に製紙工場がたくさんあってですね、そういうところに集まってくる、工場さんたちはやっぱり地方の出身者で、とっても貧しい出稼ぎに来ている女の子たちがたくさんいるっていうね、そういう女の子たちに対してもちゃんと伝道しなくちゃいけないということで、非常にこう虐げられている、弱い立場に置かれている人たちに対する重荷があったということが言えるんじゃないかなと思うんですね。で、日本のプロテスタントの選挙の歴史を見ていると、どうしても都市中心、東京とか神戸とか仙台とか札幌とかですね、そういう大きな町を中心に伝道がなされるということが非常に多いんですけれども、でもバーネット先生は、そういう都市ではなくてですね、群馬県と栃木県と埼玉県のそんなに大きくはないけれども、小さな町であったり村であったり、そういうところでのこう開拓に励まれた、そういう、こう精神に基づいて生まれたのが福音伝道教団という教会のグループになるのかなというふうに思います。そしてバネット先生はイギリス人でしたから、自分の限界もよくわきまえていましたね。ですからやっぱり日本人との良き協力の中で伝道がなされていかなければいけないということで、やっぱり日本人の協力者を求めていたわけですけれども、非常に良い協力者が与えられたと、その先生が船木凛一先生だったということが言えるんじゃないかなと思います。そしてバネット先生はやっぱりバクストンの影響を受けておりますので、この聖霊というのを非常に重んじるんですね。そして内住の満たしって、聖霊の満たしっていうのを非常に大切にしますし、自分の 内面の罪の問題と非常に格闘して、そしてその清めっていうのを非常に重んじる、そういう神学的な立場を持っている人でしたので、そういう清めとか聖霊というのを非常に大切にしたの伝道師だったということが言えるんじゃないかなと思います。中央日本開拓宣教団を設立し、福音伝道教会、現在の福音伝道教団の基礎を築いたということが言えます。そして前橋学寮、現在も中央日本聖書学院という名前で、今は羽生にあるかなと思いますけどもね、その新学校を設立されたということが言われております。そしてその新学校でたくさんの伝道者を育てましたけども、そのうちの一人が羽鳥明先生ということになります。ですからこの一人だけ考えても、どんなに大きな貢献をね、してくださったかということがわかるかなというふうに思います。でこれがバーネット先生なんですけどもね。でもバクストン、バーネットとこう続いてるんですけれども、最後に、ちょっと私たちの教会の歴史ということで、これも私があえて言うまでもないですし、皆さん小林、京子先生からね、直接伺ってきたことだと思いますので、私が言うのもなんとなくおこがましい感じで申し訳ないんですけれども、やっぱりこの歴史に宣教会の歴史もつながってるなという感じがいたします。ですからそれを最後にちょっと紹介して終わりたいと思いますけども、小林京子先生がどうして飯能に来たかということですね、それは皆さんよく聞いておらっしゃるかなと思いますけれども、私も去年小林和夫先生のお宅に3回訪問しましてですね、当時の話いろいろ聞いてきました。いろいろとインタビューしてですね、京子先生がどうして飯能に来たんですかっていう、その辺の話を和夫先生から毎回2時間3時間ぐらいずつ、全部で10時間ぐらい聞いたかもしれませんけれども、ゆっくりね話聞かせていただいて、とっても教えられましたけども、京子先生は東京のご出身ですよね。それで、小林家の人生があるわけですけど、歩みがあるわけですけども、戦争の時代になりまして、その戦争の影響を受けて、疎開をされるんですね。それで小林京子先生のお母様の小林花さんは、ご主人を置いてですね、ご主人はその医師屋さんだったということでね、そういう仕事の関係もあったんでしょうけども、ご主人を置いて栃木県の小山に疎開すると。でもそのうち戦争が激しくなって、東京大空襲があって、もう東京がもう火の海になってね、もう大変な時がありました。その時にお父様も逃げてきてですね、小山まで逃げてきたっていうことがあったそうですけれども、でもその時のことがもう大変な経験をされて、お父様だ、ご主人ですね、花さんの、ご主人は大変な苦しい経験をして、体がだいぶ弱ってしまってですね、すぐに亡くなられたということも聞いておりますけれども、そういう中に京子先生子供の頃育ったわけですよね。それで小山に行って疎開してます。で戦争が終わります。でも戦争終わるとですね、親戚の家だったんですけども、出てってくれって言われちゃったってね、子供たちいっぱいいますね。京子先生もいます、和夫先生もいますね、その他兄弟がたくさんいますでしょ。そうするともう お母さん一人で面倒見てるわけですけれども、もう、もう出てってくれって言われて、もうどこに行ったらいいかっていうんで非常に悩まれたそうですけれども、たまたま群馬県の小島に親戚がいらっしゃったんですね。それで小島のその親戚の方が呼んでくれて迎え入れてくれたということで、まあ、神社のなんか片隅の小さな家だったっていうふうに聞きましたけれども、そこに住まわせていただいて、まあ、小林家が小島に移動するんですね。でその小島にバーネット先生の伝道によって結成されていた小島の教会があったわけです。それで小林花さんは子どもたちを連れて小島の教会に出席して、そこに福音に出会って、そして花さんはもうすぐ信じて、そして洗礼を受けるっていう、そういう展開になるんですね。そして和夫先生も京子先生も、まあ、そこで影響をいただいて、京子先生も、17歳の時に利根川でバプテスマを受けて洗礼を受けたということですね。それで17歳になって、だんだん学校卒業してね、これからどうやって働いていったらいいかなっていう段階になった時に、コーウィン宣教師という宣教師が、これがその CJPM のですね、中央日本宣教開拓団の宣教師としていらっしゃるんですね。そのコーウィン先生のメイドさんのような形で、コーウィン先生の家に住まわせていただいて、一緒に働くというね、そういう経験をさせていただく。でコーウィン先生にとっても可愛がられるという、そういう経験をして。そしてコーミン先生から新学校行ったらどうだということを勧められまして、当時前橋にあった新学校がこの時安藤喜一先生のふるさとの須賀川に移ってたんですね、この時期にね。それでこの須賀川に新学校が移ってたんですけども、そこの新学校に学びに行ったらどうだということを勧めをいただいて、小林京子先生は須賀川の新学校ですね、去年今福さんと古川さんと一緒に行ってきました、その場所を見てきましたけどもね、そこで学ばれて安藤喜一先生にとっても可愛がられるという経験をして、でそこに郡司先生と出会うということがありました。それで卒業されて北海道の室蘭の方に働きに行かれますけれども、1年でその働きを終えて関東に戻ってきて、それで公民先生のところを訪ねて、これからどうしたらいいかっていう、ね、相談をしたそうですけども、公民先生が自分で伝道地探しなさいということで言われて、それで西武線をこう乗って飯能にたどり着いて、飯能を歩いていたらここで伝道したいっていう思いが与えられたっていうことはね、京子先生の手記の中に書かれてありますけれども、まあ、そういう展開でここに飯能のうちにキャンプ場が築かれて、そして郡司先生もすぐに助けに来てくれて、公民先生も助けてくれて、ここにキャンプ場の建設が始まり、ここに教会の開拓が始まっていった、そういう展開でここに教会が築かれていき、それから56年経って今私たちがここにいるというそういうつながりになっているわけです。でまあ、ざっと今日ね、バックストーンから始まって見てきたんですけど、こうみんなつながってるっていうのは分かりますよね。バックストーン先生がいらっしゃって、その後にバーネット先生がいらっしゃって、バーネット先生がどんな思いで足尾に来て、そして群馬県で伝道して、そしてそこに小島の教会もそこで開拓される、太田とか館林とかね、前橋とかそういうところに教会が開拓されていくと。そして、まあ、バーネット先生は群馬県で召されていきますけども、でも小林先生のご家族がその福田の教会を通して導かれて、コーウィン先生として福田の進学校に行くように導かれて、そして伝道師になって、そして今ここに飯能に来られてね、ここに教会が築かれているって、全部つながってますよね。そういうのを見るとですね、本当に神様の御業っていうのは歴史の中で脈々と流れ続けていてですね、私たちはもう今しか知らないんですけれども、こうやって全体で見るとですね、本当に神様の働きってすごいなということがこう分かるんじゃないかなというふうに思います。そしてここに教会が建てられるっていうのは本当に偶然ではなくてですね、やっぱり神様のご計画の中になされていることで、ここに教会が建てられるまでになんと綿密なたくさんの準備が着々と なされていたことだろうかということも、こう歴史を学ぶと分かるんですよね。そしてこういう一つ一つの準備の中で、ここにたまたま偶然教会ができたというのではなくて、本当に神様のご計画の中でここに教会が建てられたということが分かるときにね、本当に私たちが本当に神様のご計画の中にこう招かれて導かれて加えられていることの恵みの大きさというものを私たちはこう教えられるんじゃないかなというふうに思います。またさらにですね、ここまで届けられたわけですね。私たちにまで福音が届いたわけです。でもそれはもうずっとつながってるわけですでここまで来た福音がですね、ここで止まるわけがないんですここからまた先に流れていくんですね。そうすると私たちを通して神様のご計画がまたさらに進展していくっていうことを考えるときにね、神様のご計画がここからまた始まっていくっていうことを思うとき、それがまた希望にもなるしね、そしてその中にあって私たちどういうふうに用いられていくかっていうことをね、祈ることもできるし、そういうことを通して私たちの教会の歩みが前に前に進んでいくんじゃないかなというふうに思いますね。ですから今日は私たちの教会の歴史の学びとしてもとても良い有意義な学びだったんじゃないかなというふうに思います。一言お祈りをして終わりたいと思います。 愛する神様、また、本当に、この世界をすべを治めておられる偉大な主なる神様に心から感謝いたします。あなたの働きが世界中で展開されていて、私たちのこの教会もその大きな働きの大切な一部を担っていることを教えていただきありがとうございます。本当に神様のご計画の中で私たちのもとまで福音が届けられた恵みを感謝します。そして今ここにこのような教会が建てられて、今このように共に礼拝をし、共に交わりをし、共にイエス様を信じて歩める幸いを感謝します。この背後にどんなに大きな、どんなに多くの労が注がれていたことでしょうか。その末端に私たちが置かれていることを覚えながら、また私たちを続けて主のご計画の中で豊かに用いてくださいますようにお願いをいたします。今日の学びを心から感謝し、尊き主イエスキリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。はい、じゃあちょっとお茶の時間にしたいと思います。